しかしまだもう一つアラジンに心配が残っていました。それはアフリカの魔法使いの弟もやっぱり魔法を使っていたからです。そしてその弟は兄さんよりももっと悪者だったからであります。果たしてその弟が敵討ちのためにシナへやってきました。アラジンをひどい目に遭わせて魔法のランプをぶんどってこようと決心してきたのであります。そしてシナへ着くとすぐにこっそりまずファティマという尼さんを訪ねていきました。そして上着とベールトを無理やりに貸してもらいました。それからこのことが他の人に知られてはいけないと思って尼さんを殺してしまいました。さてこの悪者の魔法使いは尼さんの上着とベールトをつけてアラジンの御殿の近くの町を通りました。町の人々は本当の尼さんだと思ってひざまずいてその上着にキッスしました。まもなくお姫様はファティマが町を通っているということをお聞きになりました。それですぐ御殿へ来てくれるようにと使いをおやりになりました。お姫様はファティマを始終見たい見たいと思っていらしたものですから、尼さんが来た時大変丁寧におもてなしなさいました。そして大広間へ連れておいでになって同じ長椅子に腰掛けながら、この部屋がお気に召してとお聞きになりました。魔法使いはベールを深くかぶったままで、本当に目が覚めるほどおきれいでございますことですけれども、私このお部屋にたった一つ欲しいと思うものがございますのよ。それは他でもございません、ロック調の卵があの高い天井の真ん中からぶら下がっていたらもう申し分なしだと思いますわ、と答えました。これをお聞きになってお姫様はなんだか急にこの大広間が物足りないように思い始めになりました。そしてアラジンが入ってきた時、大変悲しそうな顔をしていらっしゃいました。アラジンは何事が起こったのですかと尋ねました。お姫様は、私この天井からロック調の卵がぶら下がっていなきゃなんだか悲しいんですもの、とおっしゃいました。
そんなことなら造作ないじゃございませんか、
とアラジンはこともなげに言ってランプを下ろして廊下へ出てあのお化けを呼びました。けれどもランプのお化けはその命令を聞くと大変怒りました。顔をブルブル震わせながらアラジンを叱りつけました。
おおバカ者、そんなものを私がやられると思っているのか。お前は私のご主人を殺してあの天井からぶら下げてくれというのか。そんなバカは死んでしまうがいいや。
お化けの目はまるで石炭が燃えている時のように真っ赤になっていました。しかしやがて言葉を和らげて、
だけれどもそれはお前の心から出た願いでないということを私はよく知っているのだよ。それは尼さんの封をしている悪者の魔法使いが言わせたのだろう、
と言いました。そしてお化けは消えました。アラジンはお姫様が待っている部屋へ急いで行きました。そして、
私は頭痛がしてなりません、尼さんを呼んでくださいませんか。あの方のお手でさすっていただいたらと治るだろうと思います、とお姫様に申しました。
すぐに
偽のファティマが来ました。アラジンは飛びついてその胸へ短刀を突き刺しました。どうなさったのです？まあ、あなたはアマさんを殺すのですか？お姫様は泣き声でとがめました。
これはアマさんではございません。これは私たちを殺しに来た魔法使いです、
とアラジンが申しました。こんなにしてアラジンは二人の悪い魔法使いの悪巧みから逃れました。そしてもうこの世の中には誰もアラジンの幸せの邪魔をするものはなくなりました。アラジンとお姫様は長い間楽しく暮らしました。そして王様がお隠れになった時、二人はとうとう王様とお妃様になりました。そして国をよく治めました。いつまでもいつまでもその国は栄えたということであります。